はい、ということで、思考の5分ドリルなんですけども、じっくり見たら結構いい本なんですよね。なんで前回はなんか気になる人読んでくださいって言ったんですけど、なんか全員読んだ方がいいんじゃないかなって思いました。非常に丁寧に書かれているし、私も結構勘でやってたところがこれだけ言語化されてるのにびっくりしました。はい。で、今日はプレップ法と、ディスク法かなって多分読むと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。そうですね、デスク法でした。お恥ずかしながら私これ知らなかったです。でもなんか知らなかったけどやってました。で、プレップ法とデスク法っていうのはですね、頭文字を取ったものです。で、口頭で聞くとちょっと分かんないと思うので、今聞きたい人はメモを取ってください。プレップ法っていうのはポイント、リーズン、エグザンプル、ポイントの頭文字を取ったものです。デスク法っていうのはDescribe, Express, Specify, Consequence, Consequence の、頭文字を取ったものです。気になる方はですね、プレップ法、デスク法で検索すると、綺麗にまとまったやつが出てくるので、それを見ながら聞いていただければと思うんですけども、プレップ法っていうのは結論ファースト、デスク法っていうのは共感ファーストです。大きく分けると、なので結論から言うと、説得とか交渉するときにはデスク法の方がうまくいくと一般的に言われています。はい、話戻しますね。プレップ法っていうのは、結論ファーストなので、例えば宿題早く終わらせよう、で宿題早く済ませると自由時間が増えるよ、先週宿題をすぐに済ませたからゲームできたじゃん、でまとめて後でゆっくり自由に過ごすために宿題早く終わらせようねって喋る方法です。多分やりがちですよね、子供に言う時とかも。で、対する共感ファーストのデスク法は、すぐ宿題しないと夜遅くなる羽目になった、翌日眠くなるねっていう。で、次、宿題を早く終わらせたら後で好きなことできるよ、次、おやつを食べたらすぐ宿題しよう、終わったらゲームしたり動画見よう、で最後に結論として、宿題後に存分に遊んで次の日は学校で友達と元気に遊ぼうねっていうみたいな感じなんですよね。なるほど、という感じです。さっきも言った通り、説得とか交渉はデスク法、共感ファーストの方がうまくいくということなんですよ。で、この本でもですね、地元に移住してくる友達に自分が持ってる不動産物件の賃貸を貸したいっていう、ためにはどうしたらいいかっていうので、ケーススタディが書かれています。で、このそのプロセスで書かれているのがですね、選択の提示のところに結構そのあれが出るかなと思うんですよね。個性というか、腕の良さが出るかなって感じがするんですよね。要は DESC の3つ目、選択提示、スペシファイのところが、結構ものを言うんじゃないかなというふうに思います。で、私営業ではなかったんだけど、ずっと外回りみたいな感じだったんですけども、その時にもやっぱそのドクターにこの治験やるかやらないかっていうのをやる時に、選択を提示できると、ドクターの皆さん結構食いつくんですよね。この治験をやらない場合に、参加しない患者さんはこういう、他にこういう選択肢がありますっていうのを提示します。でも別に嘘をつく必要ないけど、その時に、私たちの会社の治験に入ることが一番いいんだっていう、ように見せるように選択肢を提示するんですよね。もちろん嘘は言わないですよ。嘘言ったって向こうプロなんで分かるんで言わないけども、でもやっぱそれ、その前提で持ってきますよね。で、商品力で勝てない場合、要は治験に参加しない方が患者さんに薬剤上のメリットが、治験に参加しない方が薬剤上のメリットが出てしまう、要は治験に参加しない方がいい場合はお金で攻めます。例えば、その病気の患者さんは選択肢はこういう治療法があるけれども、すで、にあるこの薬は、保険とか高額療養費制度使っても高いんで、うちの治験に入ったらタダになりますよ。治験に入ると併用薬もタダになるんですよ。なんでそこを説明するとか、そういう感じで選択肢を提示する、そこの中で、こっちが提示しているものの切れ味が良くなるように見せられるかどうかっていうのが商品力であり、喋りっぷりにもよるかなと思います。 なんでこれ非常に大事なフレームワークだと思うのでやってみてほしいなと思います。以上です。